今日の読んでいただいた出だしのところを見ますと、さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていたとき、我を忘れた状態になり主にお会いしたのですとあります。ダマスコ途上で復活の主に出会って改心の経験をし、キリスト者になったパウロで、そのパウロが今エルサレムに帰ってきて神殿で祈っていると主の幻が与えられた、でそういうことを今日の箇所は告げております。このエルサレムに帰ってきたパウロはユダヤ教徒であったときと同じように神殿に行って祈っていました。使徒言行録はパウロが神殿で祈っていたとこう語ることによって、パウロの神殿に対する畏敬の念というものはユダヤ教徒であった時も、またクリスチャンになった今も少しも変わっていない、そういうことを強調するのであります。で、使徒言行録がこのように語るのは、パウロが神殿であるとか、あるいは律法を軽視していると言って同胞のユダヤ人たちがパウロの命を狙っているのは、それは不当なことなのだと、こう言いたいわけです。パウロが神殿で祈っていると我を忘れた状態になり主にお会いした。で、この我を忘れた状態っていうのは、これはエクスタシーの語源ですね。エクスタシスという言葉であって、宗教的な恍惚っていう、そういう意味であるわけです。魂が肉体を離れて宙を漂う、そういう状態、心の内に神を感じて神の声を聞く、そういう経験のことを言うわけです。で、この同じ言葉はすでにこの使徒言行録の10章に出てきたわけですけど、ペトロが屋根の上で祈っていると天から律法で汚れた動物が入っている布のような入れ物が降りてきて、それをほふって、その入っている動物をほふって食べなさいという声が天から聞こえてきた。で、その話の中においてもこのエクスタシスという言葉が用いられています。で、今日の箇所もその10章もどちらの場合もこの言葉が使われるときには、神ご自身がペトロであるとか、あるいはパウロに臨んで異邦人伝道を命じる、そういう文脈の中でこの言葉が使われているということに気づかされるのであります。主はパウロに言われました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。で、これは考えてみると実に厳しい命令だと思うのです。ダマスコからエルサレムに帰ってきたばかりのパウロであります。キリスト者を捕らえるために出かけていったパウロが、逆にダマスコ途上でキリストに捕らえられて新しく生まれ変わって今エルサレムに帰ってきたわけです。で、その変化ですね、自分の中で起きた内的な変化と言ってもいいと思います。そういうものをパウロはこのキリスト者迫害のために送り出してくれたこのエルサレムの人々に知ってほしい、こう考えたのではないかと思うんです。自分の生き方は間違っていた、キリストを迫害する、そのような生き方が間違っていた、あるいは律法にとらわれてですね、 この他者を思うことのない本当にこの自尊心に満ちて生きていた彼の生き方であります。そのパウロがキリストと出会って自分はこんなにも変えられた、自分のこれまでの歩みを知っているエルサレムの人であれば自分の変化に気がついて驚くに違いない。で、前の箇所でアナニアがパウロのもとに使わされてですね、アナニアはこう告げたわけです。神があなたをお選びになり主イエスに会わせられた、あなたはすべての人に対して主の証人となるというふうなことをアナニアはパウロに告げたわけですから、パウロは自分がこのエルサレムにとどまることで、あの十字架につけて殺されたイエスがユダヤ人たちが長く待ち望んできたメシアであるということを述べ伝える良い機会になるに違いない、彼はおそらくこう考えたと思うのです。で、ところがですね、イエスはそうしたパウロの人間的な思いに反して言われるわけです。私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである、こうイエスはおっしゃったわけです。だから急いですぐエルサレムから出て行かなければならない、ここにこれ以上とどまってもあなたの身に危険が及ぶことはあっても福音の成果が、伝道の成果が得られることはない、こう主はおっしゃるのであります。で、この改心のパウロの改心の出来事は9章にもすでに出てきたわけですけれども、その9章の方を見るとですね、ダマスコの町で目が開かれたパウロはその後どうしたかというと、その自分が迫害しようとしていたそのダマスコの町において迫害の対象であったイエスのことを人々に述べ伝えたことが9章からわかるんですね。で、普通に考えればです、それは恥ずかしいというかあまりありえないことだと思うんですね。自分が迫害しようと思って入ったその町でイエスの素晴らしさを語っていくっていう、本来ならば別の町に行ってからそうしてもよかったと思えることですけれども、彼は何のためらいもなく自分に出会ってくださった主に従うことにいわば忠実であった。で、そういうことが9章の記事を読むと感じられるわけです。で、ところがここではです、急げすぐエルサレムから出て行けとこうパウロは命じられたときに、19節を見ますと、主よ、私が街道から街道へと回ってあなたを信じる者を投獄したり無知で打ち叩いたりしていたことをこの人々は知っています。またあなたの証人ステファノの血が流されたとき、私もその場にいてそれに賛成し彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。こういうことを述べているわけです。で、この言葉をどう受け止めるべきか、これは2つの解釈というか理解があると思うのですが、一つには主の言葉に対して確かにそうですと同意する意味としても取れるわけです。私がかつてキリストの迫害者であったことをこの町のみんなが知っているんですから、その私がいくら福音を述べ伝えたところで人々は信じるはずはありません、こういうふうに主の命令に同意したというふうに取れなくもないわけです。で、もう一つは 主の命令に対する反論としてこの言葉を受け止めることができます。おそらくこちらの解釈の方が聖書の読みとしては正しいと思われますけれども、この町の人々はかつてのパウロを知ってるわけですね。街道を荒らし回ってキリスト者を見つけては投獄し鞭で打ち、そして最初の殉教者となったあのステファノの殺害にも同意していたことをこの町の人たちは知っている。だからこそこの町エルサレムで自分が主と出会って変えられたことを伝えたい。以前の私を知る人であればどれだけ私が律法に精通し知識も知恵も豊富であり、そして自分の正しさに自信を持った人物であったかを周りの人たちは皆知っているはずです。そしてそれゆえに300キロも離れたですよ、シリアのダマスコにまでキリスト者を迫害するまでするために出かけていくほどこの熱心であった私のことを彼らは知っています。だからこそ今自分はエルサレムにとどまってかつてと正反対の人物になったこの私パウロを人々が見るならば、それは衝撃を受けるに違いない、そして関心を抱いてくれるに違いない。だからこのエルサレムで福音を述べ伝えたいという、でこういう思いがおそらくパウロの中にあったのではないかと思うのであります。でましてやです、このエルサレムという町は言うまでもなくユダヤの中心地であるわけですね。パウロにとっては厳しい律法教育を受けてきたそういう地であり、エルサレムには神殿があり、そしてそこには人々が多く集まるわけです。政治的にも宗教的にもユダヤにおいては一番大事な地です。でそのエルサレムです。いや、イエスが殺されたエルサレムで、イエスこそメシア、キリストであると述べ伝えることこそパウロが望んだことだったのではないかと、こう思うんです。私に変化をもたらした方の素晴らしさを伝えたい。キリストを迫害していた者がキリストを述べ伝えるものとなった、このギャップに人々は驚き関心を抱き、福音を述べ伝える力になっていくに違いない、こうパウロは考えたと思うのです。でしかしですね、そういうパウロの人間的な思いを超えてここで主はお命じになるわけです。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。神が使わされるのはパウロが若き日に学問を身につけ人々の注目を集めてきたエルサレム、あるいは彼が慣れ親しんだエルサレムではなくて遠く異邦人のために使わすというわけです。エルサレムの人々は私のことを知っていますから、ここできっと大きな働きができるに違いありません、ぜひエルサレムにとどまらせてくださいと、パウロの望んだこととは違い、遠く異邦の世界へ行けとこの命じられるのであります。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わす、主の命令の厳しさを思わされるわけです。今日は世界宣教の日でもあります。世界各地に使わされている伝道者であるとか、あるいは宣教師の働きのために 祈る日ですけれども、改めて考えてみれば、そうした人の思いや人の計画ではなくて、神の思いや神の計画に人が自らを従わせていくことなしに、今日の教会もなかったでしょうし、主の技が進展していくこともないと思うのです。あなたはこの町でうまくやれる、伝道の成果を上げることができると思っているかもしれないけれども、この町の人々はあなたの証を受け入れない。だから急いですぐエルサレムから出て行きなさい。私があなたを遠く異邦人のために使わすと、すべてをご存知の主は、ここで言われるわけです。大変厳しい主の命令であります。でしかし、神が使わされるというのですから、ここには神の聖霊がパウロと共にあり、パウロを励まし力づけ、語る言葉をその口に置いてくださる、でそういう神の約束っていうものがここにあると言ってもいいわけです。そしてこの後パウロはすでに、今これはユダヤ人たちの前で、この弁明の機会として彼は自分のことを振り返ってこう言っているわけですけど、すでにこの使徒言行録で学んできたように、この後パウロは異邦人伝道者として、各地で目覚ましいというか、素晴らしい働きをしていくことを、私たちもすでに学んでまいりました。でその働きがどのようなものであったか、いろんなパウロの手紙の中から伺い知ることができるわけですけど、いくつか紹介するならば、コリントの信徒への手紙の1の15章の10節、新約の320ページですけれども、パウロはこんなふうに述べております。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。他の使徒よりもずっと多く働いたとパウロは言うわけですから、少し傲慢に聞こえるかもしれませんけれども、しかし続けてパウロはこう述べているわけですね。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと、こうパウロは語りました。他のすべての使徒よりずっと多く働いた。でそしてそのために彼は幾度となく投獄されることもあった。多くの苦難がそこにあった。命の危機にさらされることもあった。でしかし神の恵みが私と共にあった、すなわち聖霊の導きが私と共にあった。それゆえに私は支えられて強められて働くことができたんだ。でそれは言うならば神の恵みの勝利であったと、パウロは自らと共にあった神の恵みを振り返って述べていると思うのです。ですからここで行け、私があなたを異邦人のために使わすと言われるわけです。そういう命令を受けるわけですけど、神が使わされるのであれば聖霊が共にいてくださる、そして神が共に戦ってくださる、神が背負い、神が導いてくださる、そしてその働きの実りを神が見させてくださる、このことをパウロはこの自らの自身の手紙の中で語っていると思うんです。 そしてそれは私たちの人生も同じだと思うんです。私たちにも自分の人生設計というか、自分の願いや、あるいは自分の思い描く人生の道のりっていうものがあるんですね。人生のプランがある。でしかし時としてそれが打ち砕かれる経験をすることもやはりあると思うんです。人生の大きな岐路に立たされて迷うことも当然あると思うんです。そして結果として迷ったり悩んだりして選び取っていく道、それが結果として自分の思い描いた道と異なる道に導かれていくということもあると思うんです。病を得てです、あるいは怪我をして目標としていたことを諦めなければならない、そんなこともあるでしょう。こんなはずではなかったという、そういう人生を私たちは歩まなければならないかもしれません。そして希望を持って前に進むことができなくなることもあると思うんです。自分が思い描き求めていたものとは全く違うものを与えられながらですよ。それでもなぜ神様を見上げることができるのかというと、それは神が与えてくださるものが最も素晴らしいからです。神様が与えてくださるものが最善のもの、最も良きものだからであります。たとえそれがその時には私たちには分からないとしてもですよ、理解できないとしても後になって分かることもあると思うんですね。私たちには計り知ることのできない深い御心を持って神様が計画され、神が使わし、神が一緒に歩んでくださる。だからその神が示される道、与えてくださるものに最も良きものがある、こういうことができると思うのです。キリストを迫害していた時のパウロはですよ、自分の意のままの歩みであったと思うんですね。何でも自分の力により頼んで、自分の思いで、自分の計画で彼は歩み続けた人物であります。でしかしイエスとの出会いが彼を変えていくんですね。イエスとの出会いがパウロを変えた時に、パウロはそれまで自分を支えてきた、自分にとって有利であると思っていた全てを失っていくわけですけれども、あのフィリピ書の3章を見ると、それら一切が、これまで自分にとって有利であったそれらの一切がキリストのゆえに損失だと、あるいは地理悪た、昔の言葉では憤怒のようにこの見なすようになったと彼は述べているわけですね。ユダヤ教の若きエリートとして将来を嘱望されていたパウロであります。人々の尊敬を集め、地位も名誉も財産も言うならば約束されていた、そういうパウロであります。キリストに出会うことがなければこのように命を狙われることも苦難に遭うこともおそらくなかった、平穏な、この世的に言えば豊かな人生を歩むことができたパウロであります。しかし自分がこれまで頼りにしていたそれらのものに何の価値もないことを、キリストイエスを知ることの素晴らしさのゆえに自分は知るものとなった、迫害する者のために祈り、罪人であるこの私のために自らを犠牲にして十字架に死んでくださった主の愛を自分は知るものとなった、 そのように主が根底から私を実は支えてくださっているということを知ったときに、主が示し主が使わされる道にこそこの世のあらゆる満足に勝る最も良きものが備えられているのだと。そしてたとえその道が自分の思い描いた道ではなくてですよ、人の目に厳しく険しくとも、そこに主が与えたもう恵みと祝福があるっていうことを、この聖書は私たちにこうした箇所を通して語りかけているのではないかと、こう思うのであります。今日は世界生産日の日曜日であります。私たちは主のもの、主に養われる羊の群れであります。共に食卓を囲み、そしてそれぞれの場へと使わされていく。その使わされていく場は、それは労苦と困難に満ちていると、そう感じられるかもしれません。でしかし主の使わされる場において私たちは真実に主の恵みを味わい知ることができる。主の与えたものが私たちにとって最も良きもの、最上のものであり、そして主の使わせれる場が私たちの憩うべき場所である。このことを覚えたいと思います。